ます。
おはようございます。
13分聞くだけでできる集客10倍講座、インタビュー役の秋田俊也です。今日も萌え株式会社、木戸和也さん。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、今日のテーマがタイトルですね。さらば愛見積もり。この一点を抑えるだけで仕事が劇的に変わるというテーマなんですけども、
はい、
競合がこう多いで、なおかつ、ね、木戸さんがよく言う、成熟しているというかね、そういう業界なんかでやっぱり集客ってすごく苦労されてると思うんで、
はい、
でそういう時にこうインターネットを使ったこう広告とかを、お金かけてやると、確かに集客ってドーンと来るじゃないですか。
できる、打ち方によります
ね。打ち方によるんですけど、はい、そこだからもうすぐ研究をして、はい、研究してやると、その来るようにあるところからなる方もいますよね、
はい、
でそうするとでも来るんだけども、結局高い安いとかでしか見てくれなくて、相見積ばっかり、でこうね、丁寧にこう見積もり作ったりなんだ、相見積もりかよみたいな、そうだんだんこう人として見てくれなくなるから、なんか見積もりするのもね、なんかもう面倒くさいみたいな、やっぱりこうなんか忙しいけどこうなんか、儲からないしみたいな、そういうこうなんか殺伐したものっていうのがだんだん出てくるみたいなんですよね。
それね、別にインターネットの広告だけに限られなくて、チラシでやってもね、相見積もりばっかりですよ。
あ、そうなんですか、ね、
あのリフォーム業界はもう、
あ、
それがもう当たり前みたいな。
インターネットだけじゃなくて、チラシでも、
だっていろんな業者があるし、私はもうね、いろんなところでやっぱり見比べないとみたいな、ね、そういった知識 も持ってるんで、もう常識みたいなもんですね、
相見積もりが。でそういうことでこうなんかもう疲弊して、なんか面倒くさいな、なんでっていう方がですね、でも相見積もりなくなったらなんかすごくこうね、楽しく嬉しく仕事できないかっていうことで、じゃあどうやったらこの相見積もりがなくなるんですかっていうのが今日の、ご相談の内容なんですけども、どうしたらよろしいんでしょうか。
これあれですよね、Y さんですか。
Y さんです
ね、Y さんですよね、これね、いろんな、状況にある方がね、聞いてると思うんですけども、Y さんに限った話になりますけども、それでもいいです
か。Y さんに限ってください、
はい、Y さんあれなんですよ、結構やっぱ長く商売やってるじゃないですか。
やってますね、もう10年以上やってますよ ね、
なのでその既存のお客さんがたくさんいるんですよ、Y さんは。
そうですね、そうじゃないと続かないですもんね、
あとね、やっぱりそうやってすごいいろんな努力をされて、たくさん集客してますから、お客さんの数はね、結構いるわけなんですよ、なのでその既存のお客さんに路線をこう変えたらいいかなと思うんですよね。
既存のお客さんに、例えばどういうふうに、
一生懸命こう新規ばっかりやってるから、相見積もり
にな
って
、
でその Y さんは既存のお客さんにノータッチなんですよ、全くタッチないんですよだからそこに偉いね、宝物がもう眠ってるわけなんで、埋蔵金みたいなもんですよ、もうね。
すごい埋蔵金ですね。
ええ、
ちなみに どんなことをこうやるといいんですか、既存のお客さんに。例えばどんなことからスタートできるんですか。
いや、もうそんな難しいことをしなくて、もう顔出しするだけでいいんじゃないですか。
顔出し、
ええ、
なんかそれが苦手な、
こんにちは
苦手みたいなんですけども、でもその、顔出しするだけっ ていうとなんか、そんなんでいいんですかっていうふうな感覚があるんですけど、
いやそんなんでいいんですかじゃなくてそれがいいんですね。
それがいいんですか。
それがいいんですね。
それはなんか どういうなんか体験あるんですか、今日そこなんか私ピンとこないんですけど。
体験はもう私自身もあるし、ね、Y さんにもたくさんそういう感じでお話してるんですけどね、私の体験は、まあ、そうですね、まあ、今こんな話しましたけどね、私もやっぱりリフォーム会社やってる時に、まあ、既存のお客さんにね、まあ、なんかそういうアプローチしても、まずはその注文は来るもんじゃないと思ってたんですよね。
そうですよね、
だってこうリフォーム何十万何百万かけて、それをそんなね、まあ、しょっちゅう やるわけないんで、なので一回やったお客さんはまあどんなに早くても5年先かなみたいなね、まあ、そういった意味で5年先のことを見るんであればちゃんとね関係作ってた方がいいんだけども、ただ今月の売り上げも作っていかなきゃならないんで、そこでまあ本当にやっぱり新規っていうのがやっぱりすごい重要だなっていう考えでずっとやってたんですけども、まあ、それがまあその既存のお客さんの顔出しをするようになったんですよね、
キョウさんが、
でその時に、まあ本当にいつもまあねえ、まあ、おばあちゃん元気みたいなね、まあ本当ただ そんなもんですよ。
それだけですか。
元気って、ああもう元気よっつって、ああよかったよかったっつって、まあ、それで帰るみたいな、そんなことをやってたんですよね。
それはどうしてそういうふうなことをやるんですか。
それね、実はやっぱりね売上落ちた時があったんですよね。売上が落ちた時に、なんかやっぱりやっぱそれお金かかんないじゃないですか。
あ、行くことはですね、
でそこになんかやっぱりちょっとやっぱりお金をもうかけられない、かけられないような状況まで落ちた時があって、その時やっぱりこうお金もかけられないしっていう、まあ、消去法で ね、まあ、既存のお客さんもなんかこう紹介が出たりとかね、まあ、そのお客さんから出なくてもどっか近所から紹介出たりだとかね、なんかそういういい機会ないかなってと思って回り始めたんですよね。そしたらね、まあ、今のそのお客さん、違うお客さんの話で、ですごいお客さんと出会ったんですよ。
すごい、どんな
行ったんですよ、そういう、ね、既存のお客さんから何か出ないかなと思って、と思って行った時に、まあ、70代ぐらいのおばあちゃんかな、そのおばあちゃんがね、あよく来てくれたね、お茶飲んできないよ、お茶出してくれて、でまあ、一人暮らしの人なんでね、寂しいもんで、まあ、ベラベラベラベラあの喋る思われたんで、いや本当ねこういう仕事も大変よねとか言ってね、いやいやこうやってね本当にこうやってね、あの来てくれるの嬉しいよねとか言ってくれるんですよ、でずっと喋ってて、いやまあでもね本当にこういうのもこうね、なんかこうねこうリフォームした後もね来てくれてね嬉しいんだけど、やっぱりあれだよね、そのなんかこう気にかけてね来てくれたのかなと思ったら、なんか、まあ、キャンペーンだとかね、まあ、誰か紹介だとかね、まあ、まあ商売だからね、やっぱりもう食っていかなきゃダメだからね、次から次へと新しい注文取んないと食べていけないからねって、なんか自分の心をなんかね見透かされて、なんか先になんか言われちゃって、なんかねまあまあ営業ももう商売だからね本当ねってなんか言われたと思うんだから何も言えなくて、 お茶をごちそうさまでしたみたいなね、それ書いてあったのかね、見透かされてるなみたいなね、なんかそのおばあちゃんの言葉ですごい考えさせられて、ね、そこでやっぱりみんなね、あのやっぱりねこのまあぶったる売りっぱなしじゃないけどね、まあね一生のお付き合いだよって言ってね、なかなか来てくれなかったり、まあまあこれもねみんな忙しいしねとかね、そんな言ってくる言うのおばあちゃんがね、だからああやっぱりこうね、なんかやっぱりその行くと、ただそのおばあちゃんの言葉の中で行くとやっぱり嬉しいんだなってのは分かったのね。
ああそうは言いながらも、
いやあの来てくれて嬉しいんだけれども、 なんかやっぱりその紹介してくれたとかなんとかね、結局はまあ商売の話でね、なんか本当にこう心配で来てくれるっていうのはないんだよねみたいに、ね、
なるほどなるほど。
だからじゃあ本当にまあそういうの抜きにしてお元気ですかとかね、それだけの目的でいけば、あのおばあちゃんが言ってることをね、こうなんだろう、望んでることがね、
うん
うん、ね、売った後も売りっぱなしじゃなくてこうやって気にかけて来てくれてるんだ、ありがとうってなるんじゃないのかなと思ったんですよね。
すごいですね、その発想になるのはね。
おう、いやでもそのおばあちゃんがね、なんか自分の心を見てるかのようにさ、
全部言われちゃった、
全部言われちゃったもんだからね、もう何にもこっち喋れなくなっちゃって、ね、そこからね、まあ、そのおばあちゃんは実は、まあ、屋根をね、
うん、
あの前はその中の仕事やったんで、うん、今度屋根をねちょっと進めようかなと言ったら先にもうねバシッとなんか言われたから屋根言えないまま帰ってきたんですよね。そうそうそう、
でその経験が、
うん、そうそうそう、それでそのまた違うお客さんにね、
うん、
あおばあちゃん元気みたいなことを言ってたら、
うん、
本当に電話がかかってくるようになったんですよ。
うん、どういう電話ですか。
いやすごい電話ですよそれ。
えすごい、
木戸さんと電話かかってきてね、木戸さんあの畳とかやってくれんのって電話かかってきたんですよ、おおもちろん畳やりますよ、でどのくらい結構傷んでるんですか、いやそんなに傷んでないのよね、って言うから、えって傷んでないのに なんか理由があるんですか、いやいや木戸さんいつもなんかね来てくれてね、なんか申し訳ないなと思って、なんかリフォームするとこないかなって探したんだけど、去年木戸さんのとこで屋根やったでしょ、うん、その前違う会社で壁やってお風呂もやってキッチンもやってね、リフォームやるとこがもうないくてね、なんかないかなと思ったら畳しかないのよって、だからリフォームするとこ探してくれて、それで電話かかってたんですよ。
それめちゃくちゃ嬉しいですね。
いやびっくりですよ本当に。いやおばあちゃんそんな傷んでない畳無理やりね、
うん、
リフォームしなくても傷んだ時電話かけてくれれば、
うん、
もうそれで嬉しいですから、そのおばあちゃんのね気持ちが嬉しいですから、もうありがとうございますって、
うん、
そんな話があったんですよね。
なるほど、
それ
はもうただその最初のおばあちゃんの心見透かされたっていうところが商売抜きに顔出したからっていう。
そうなんです。
これここを徹底できるかどうかっていうこと
ですか。そうですね。いや本当ね、
うん、
なんかやっぱり提案しないと注文にならないんじゃないかって逆で、
うん、
提案するから注文来ないんでね、
うん、
提案しない方がいいですなんか、ねね、
その心境に、ね、できるかどうか。
うん、いやだってそっちの方がだってさストレスないじゃないですか、ね、提案しようしようと思ってさ嫌な顔されたら嫌、ね、だなとかいろいろ緊張あるじゃないですか、
はいはい、
だからパートの人とかも、うん、なんか注文ね、うん、提案してこいとかで言うとみんな嫌がるけども、
うん、
で奥さん元気ってね、うん、行ってきなって言ったら、え本当にそれだけでいいんですか、それだったら楽ですけどもってみんな言いますから、そっちの方が楽ですよね。
まあ
ええ、
この方の場合、
はい
ね、最初の木戸さんの既存のお客さんに行っても仕事ないからなっていうのが根本にはあるみたいな、
うん、
とこなんですけど、
そうですね、そうそうそうそう、そう、それは本当にね、うん、思い込みなんですよね。
なるほど、
うん、自分もそういうふうに思い込んでたから、
うん、
何かこうねこのおばあちゃんのちょっと屋根提案してね、うん、屋根の注文ね、うん、ちょっと見積もりね取ったろうみたいな、うん、そういうふうに思ったわけなんですね。ちょっとやっぱり取れないですよ、なんかね。
なるほど。じゃあそのかつての木戸さんと同じように思ってるこの Y さん、
そうですね、
たくさんお客さん持ってる Y さんと木戸さんから一言、
ね、
そうそ
うね、まずねたくさんいるんだから、
うん、
お客さんのところね、うん、顔出ししましょうよと、もう諦めて
っていうことです
ね。ね、もうそれだけですね Y さんには。
それをやっていただくかどうか、
ええ、
ですね、
ええ、一番です。
ありがとうございます。
はい、
次回のテーマがですね、こうまあ同じようなことでもあるんですけど、なかなかこうお客さんとこ 気兼ねなくね、こう楽に喋れないっていう営業マンの方って結構何気で多いと思うんですよ、
うん、
やっぱりどっかにこう、うん、壁をね、
そうですね、
作ってるっていう、
構えたりと
か、ね、構えちゃったり、でそういう営業マンの方がこう気兼ねなくねお客さんと喋れるようになるように、うん、お客さんと気兼ねなく喋れない営業マンが今日から変わる3つのステップという話をしたいと思いますね、
はい、はい、
それでは、
はい、
最後
なるほど。